おはようございます。ダニエル書を、話す予定だったんですけども、祈り巡らす中で、もう少しクリスマスのことをと導かれて、予定とは違って、今日はキリストの、降誕、誕生に関わる人々、そして降誕において、どのような、出来事が記されているかを概観していきたいと思います。もう少し早くこの話をすればとも思ったんですけども、振り返りながら、キリストの、誕生の出来事、そしてそこに、立ち会ったり、また用いられた人たちのことを、今回クリスマスのメッセージはほとんど同じ箇所ばかり話していまして、全体を眺めてみたいと思って準備してまいりました。もう有名な出来事ですので、聞かれたこと多いと思うんですけども、改めて確認してまいりましょう。ルカの福音書の、一章、一章の、26節から、購読いたしましょう。一章の26節から、これ長い章なんですけども、26節から、38節、受胎告知のところを拝読いたしましょう。26節から、38節までですね。ルカの福音書第一章26節から。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。ご一緒に、はい。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。 天の父様、あなたの尊い御名をあがめます。私たちを愛して一人子を与えてくださったこの恵みをこの季節に覚えることを許されましてありがとうございます。どうかキリストが私たちのために生まれ、共に歩んで仕えてくださり、十字架の道を歩まれて私たちのために苦難とまた死を受けられたこと、約束の通りによみがえって聖霊を通して私たちのうちに住んでおられ、御国まで共に導いてくださることを、その一つ一つがこのキリストの降誕から始まりました神様の御業を今御言葉で拝せることを感謝いたします。どうかあなたの恵みに改めて感謝を新たにし、証しできるように私たちを導いてください。感謝を持ってイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。クリスマスの出来事はルカの福音書が出来事として大変詳しく記しています。マタイの福音書は、まあ、女性たち中心というよりも関わるヨセフまた博士たちのことを告げており、またヨハネの福音書は神として来られたそのことを深く黙想しながら語っています。マルコの福音書はこれらのことについては触れていません。キリストが人々の前に公に現れた時から記しています。つまり、これらの出来事は大勢の人々の目には止まらなかった、そして、目覚ましい働きをされた時からキリストは人々の注目を浴びていたことを表しています。そして特にルカはキリスト降誕の出来事をその証人、そこに関わった方たちの証をまとめて詳しく記してくれています。今私たちは聖書に預言され密かになされた御子のお生まれを聖書からたどることができることは感謝なことです。一つ一つ関わった方とどんなことがなされたのかを、これ全部話したら時間がなくなってしまいますので簡潔にたどっていきたいと思います。ルカの福音書を今開いていますけれども、ルカは歴史家でもありますので当時の場所そして時代を出来事に重ねてですね、これがいつのことなのか、どこでのことなど、まあ、どんな状況にあったかを背景として詳しく記しています。そしてイエスがキリストであることをおそらく高官であります、貴族でありますテオフィロに懇切丁寧に伝えるために書き送った、それが福音書とされました。ご説をご覧ください。ユダヤの王ヘロデの時代に アディアの国のもので、ザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言ったと。年老いた祭司夫婦に子供が与えられます。キリスト誕生の約半年前ですから、マリアの受胎告知の半年前の出来事です。経験に使い続けてきたザカリアがくじに当たって、神殿で香を焚く奉仕に預かります。まあ、これは長い祭生活の中で一世一代の大切な務めかと思うんですけども、大勢の人が見守っている中で、彼は一人で神殿の聖所に入って香を焚きます。その時に御使いガブリエルが現れて、そして願っている子供が与えられると、その子が救い主を、救い主の、先触れとして働く預言者になると告げられるのです。あまりの、御使いの神々しい姿、また突然の出来事に長年死に仕えてきたザカリアですけども、うろたえてしまいます。そして大変光栄な見告げを受けたんですけども、しかし彼は正しく受け止めることができませんでした。一章の18節、ザカリアは見つかりに行った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。かつて、イスラエルの祖先アブラハムとさらに子供が与えられる時もそのような状況でしたけども、神様は不可能を可能にするお方です。しかし彼はもう見つかりがはっきりと告げたんですから、信じて委ねればよかったところ、何によってで知ることができる。もちろんこの約束は果たされるんですけれども、起こる前に証拠を求めました。印を見なければ信じないという不信仰な応答でした。そのために宣告されることになります。20節、見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する神の言葉をあなたが信じなかったからです。と、大変、辛い出来事ですけど、しかし彼の不信仰によって約束が保護になることはありませんでした。口が聞けなくなったザカリア、この彼の姿を見て人々は驚いたと思います。口が聞けないまま勤めの期間を終えて、しばらくして24節にありますように、妻エリサベツが、 子供を宿しました。そして、子供を宿してから、6ヶ月目、ミツカイは、このザカリア夫妻の親族にあたります、ナザレの一人の女性マリアのところに使わされて行きます。このザカリアは死体を晒してしまいましたけれども、親族ということで、この出来事のことは、伝わっていたと思います。救い主が来られる時が近づいたと。神様は御使いを随分久しぶりに使わしたのです。そして信じなかったということで、残念なことになった。そのことは、人々の心に、マリアの心にも昇っていて、この失敗を繰り返すことはなかったことは、もともとマリアが素晴らしい信仰者であったとは思うんですけれども、神様は彼の失敗を通して証ししてくださった。主は真実で、語られたことを必ず実現されるということを、不可能を可能とされることを、この奇跡を通して人々に知らせたのです。さて、先ほどお読みしました26節以降、マリアが身をもって、そしてキリストが誕生するまで、ルカは丁寧にたどっています。マリアはダビデの子孫大工ヨセフの許嫁、もうダビデ王家王族は、普通の形では、王国を再興することはありませんでした。当時イスラエルを治めていたのは祭司たちです。そして今はローマの支配下にありました。補習を通して異邦人が大勢住みつき、そしてエルサレムからは遠く離れた飛び地になっていましたね。ユダヤとそのナザレのあるガリラヤとの間にはサマリアという別の地域がありましたので、飛び地だったわけです。しかも多くの戦乱で、人々は傷ついていた、地域です。そこに、ダビデの子孫が、そやかに、暮らしていました。同じく御使いガブリエルが現れ、救い主の母となることをマリアに告げます。マリアの、マリアと御使いとのやりとりを少し読んでみまし、改めて読んでみましょう。御使いの、受胎告知はこのようにあります。1章30節から33節です。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は、とこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。 主がダビデに告げた永遠の王座につく子孫が今生まれようとしていました。マリアはどうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに、御使いが告げたことが、彼女が結婚してやがて救い主を産むという話でないことをマリアは受け止めて、どうしてそのようなことが起こるのかと、信じないで拒んだのではなく、神様のご計画を尋ねたのです。御使いは、聖霊が望んで、御子を宿すこと、そしてその証拠に、不妊の親族の、女性、エリザベスも、子を宿すようになったと。37節に、神の民にとって不可能なことは何もありませんと告げた言葉に彼女は納得し、素晴らしい答えをします。38節、マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていったと。神様の召しに対して主のしもべであることを告白し、お言葉を信頼し、それに自分を委ねるという応答は、このような目覚ましいことだけでなく、日々私たちが習っていきたい信仰の態度、信仰の答えです。そしてマリアは3ヶ月間この先に主の恵みをいただいたエリサベツ親族ですので、同じ神の恵みに預かった神様の大きな働きを、任じられた、母として、挨拶したというか、交わりを求めていったのでしょう。マリアも事情を説明して、共に励まし合いたいと願って、ザカリア夫妻の家を訪ねると、聖霊が、なんと、胎の身、やがて生まれるヨハネに聖霊が、喜びで、この男の子、胎児に働きかけて、そして母であるエリサベツに語らせます。どんな音信があったかわかりませんけども、大声でエリサベツは告げます。42節、あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょうと。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の胎内で子供が喜んで踊りましたと。彼女は胎動を感じた時に、自分の元を訪ねてきた親族の若い娘が救い主の母だと確信して告げるのです。45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと。そしてマリアは有名なマリア賛歌の賛美を歌います。 さまざまな疑問や不安もあったでしょうけども、神様に信頼して委ねればよいということを信仰の先輩たちのことも彼女は知っていたでしょう。同じようにただ主に信頼して従えばよいと、そのことを証ししています。その後もう最初からこの出会いは祝されていましたけども、至福の3ヶ月を経て、そして、マリアは、家に、帰ります。どんな交わりがあったか、やがてお会いして聞きたいなと思うんですけども、聖書は沈黙しています。そして、いよいよまずバプテスマのヨハネがザカリア夫妻に、誕生します。そして、子供の名前をどうしようか、親族にないヨハネという名前を付けるようにエリサベツが主張して、ザカリアはどうかと聞かれたときに、柿板にその子の名はヨハネと書いたときに、ザカリアは話せるようになり、そして予言の賛美を歌います。マリアの賛歌とこうするようにザカリアの賛歌がここに記されています。一方、ヨセフはどうか、3ヶ月経ったら、経って、帰ってきたと思ったらマリアのお腹は大きくなっていたと。どんなやりとりがあったかは聖書は沈黙していますけども、マタイの福音書の一章にある通りです。1章18節から25節の箇所です。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであったと。そしてインマヌエルの預言が記され、ヨセフは眠りから覚めて、御使いの命令の通りにマリアを迎え入れて、そして生まれたその子をイエスとつけたとあります。かつて族長のヨセフも夢を見て悟るものでしたけども、ヨセフ、大工のヨセフもまた夢によって、博士たちもそうでしたね、示されて、見つかりを通して、本当に、マリアは聖霊によって救い主を宿した、そして、 結婚してよいのだと、いや結婚するべきだということを確信して、この、婚約者の、女性と、胎の身を、夫として父親として守っていきます。ヨセフについて19節の冒頭に正しい人とあります。聖書の正しいは品行方正、律法を守っているということも、そうなんです。まっすぐという意味ですけど、だけでなく人々に対しても思いやりを持って関わることができる、そこを含めて正しい人であることを示す言葉です。聖書の正しさは自分だけもうきちんと守っていればいいというんではなく、良き関わりを持って思いやりを持って関われてこそ正しいなのです。夫として婚約者としてヨセフはそのように家族を大切にする、妻を大切にする正しい人でした。少年たちはこのヨセフに習っていきたいと思います。お祈りください。さて、ルカの福音書に戻りますと、2章に入りますと、住民登録によって、マリアは海月が近づいていた時ですけども、ローマ帝国全体の、住民登録、これは納税のためなんですけども、その直税が出されて、辺境にありました。ユダの地、ガリラヤの地も、戸籍に合わせて、国勢調査みたいなものですね。自分で登録するようにいかなくてはなりませんでした。ヨセフは、身重の妻、マリアを連れて、故郷をベツレヘムに、向かいます。そして、自分がマリアとを妻としたことをですね、登録するのです。しかしこの町は、集まった人たちでいっぱいで、なかなか宿が取れないという状況でした。そしていよいよ出産の時が近づきました。手続きに手間がかかったのでしょうね。6節7節を見出します。2章6節7節。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。そして、その子を布にくるんで解剖家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。救い主は、ひそやかに誕生いたします。永遠の王が誕生したにもかかわらず、そのことを触れ回って場所を用意せよと。また、そのように高貴な方でなくても出産が近いという時に、普通だったら優先的に場所を用意することができればと思うんですけども、あいにく住民登録のためにごった返して宿を用意できなかった。そんな中に家 家畜小屋というか家畜の場所ですね。貝場受け、あの家畜の餌を入れる桶の上に寝かせるということは家畜小屋であったことがわかります。宿屋には泊まれませんでした。家畜の持ち主で、親切にして、いただいたのでしょう。そしてその時は何時頃かわからないんですけども、その夜ですね。失礼いたしました。郊外で羊の4番をしている羊飼いのもとに見つかりが現れて知らせたと。この季節何度も読んだ箇所ですけども、見つかりは羊飼いに告げます。10節から12節、見つかりは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。恐れる見つかりを見たら、みんな恐れましたね。しかしこれは大きな喜びの知らせだと。長年待ち望んできた救い主が生まれたということですから、救いが来たということですから、予言の通りダビデの町ベツレヘムで救い主は誕生しました。この方こそ主、世界を作られ支配しておられる、そしてキリスト、救い主です。そして彼ら自身に見つかりを告げます。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。見つかりがこう告げたことは、神様がすべてご支配の中で導き、すべてご存知であること、救い主の誕生についてご存知であることと同時に、あなた方は見つけますと、そう宣言されているというのは、彼らのこれからの行動についての御心が告げられました。そしてこの救い主を探して見つけることができる、それがあなた方のための印、つまり信じる証拠だと。私たちはこの場所に立ち会えませんで、御言葉で知るだけなんですけども、神様はこのように私たちへの御心を聖書で、そしてご聖霊の導きで知らせます。そして信仰を持って、この言葉が私に告げられたんだと思って信仰を働かせるときに、その通りになります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。求めなさい、そうすれば与えられます。聖書の数々の言葉も 同じように信仰を持って受け止め、そして自分を委ねて従うならば必ずその通りになる。これが私たちに与えられた信仰であり、そして印であること。そしてその印は実際彼らが救い主を見てその通りだったと、そして自分が体験したことを証ししたように、証し福音の宣教とつながっていくのです。私たちもこの目で見る救い主の誕生には関われませんでしたけども、しかし聖書を通して救い主の全貌を知ることができ、そして約束の救いに預かって証しするように導かれている、恵みに預かっていることを覚えましょう。さて誕生の後、二つの大きな出来事がありました。ルカの福音書の2章の21節以降、誕生した幼子を、律法の定めに従って、割礼を施すためにマリアと、ヨセフとマリアは幼子を連れて神殿に礼拝します。そして捧げ物は24節にあるように山鳩と家鳩の2羽ずつですね、一つ貝とひな2羽という、これは貧しい方たちが捧げるように定められた捧げ物です。ですから、盛大な捧げ物をしたら目立つかもしれませんけども、ひそやかに、彼らは、捧げ物をしたのでしょう。しかしそれを認めた二人がいます。ローシメオンという方は救い主を見るまでは死なないという約束をいただいて、ずっと待っていました。そして、ザカリアと同じく、祝福の予言をします。そして母マリアにはこれから試練がやってくることをあらかじめ告げます。マリアはやがて我が子を十字架で失うという大変辛い試練に遭いましたけども、しかし、蘇った、主に、我が子に会ったかどうかわからないんですけども、しかし、救い主を、本当に、十字架と復活の救いを成し遂げてくださった。自分がそのために用いられたことと、そして同じように主を信じて教会に加えられたことを感謝して、その悲しみは喜びに変わってゆきます。またやもめとされて長年神殿で使えるようになったアンナ、当時84歳にもなっていましたけども、夜も昼も主に仕えている彼女もまた、この救い主のことを待ち望んでいる人たちに証ししました。そして、大変辛い出来事とまた不思議な出来事がマタイ伝に記されています。東の博士たちがはるばる東の国約800キロメートル 旅をして、直線距離でですね、まず王が新しい王が誕生したということで王宮のあるエルサレムに、訪ねて行ったんですけども、ヘロデ王にとっては寝耳に水、しかも星によって示されてきたということで、疑心暗鬼になっていたこのヘロデ王は驚愕し、そして聖書の予言を調べさせ、ベツレヘムであるということを学者たちに、調べさせて、そして、博士たちに、伝えると、私も行って拝むから報告するようにと、もう実は手にかけようとしていたんですけども、そう言って送り出しました。まあ本当かどうか確かめてからにしようというところで神様の守りがあったと思います。もし疑心暗鬼が過ぎて博士たちを見張らせて追跡して、そして分かった途端に殺してしまうというようなことは神様は許されませんでした。そしてこの博士たちの訪問で人々が不安を感じたり大騒ぎになったという時に、人々は救い主を見つけには行ってなかったようです。神様は隠されたのでしょうね。さて、星に導かれた博士たちは黄金、乳香、もつ薬を捧げます。黄金は王にふさわしく、乳香は癒しの力を持つ薬ですので、救い主の癒しの技、もつ薬は葬りに用いる薬ですので、葬りの備えとしてこの三つの捧げ物は救い主を明かしする捧げ物でした。そして博士たちは夢で示されて、王のところに寄らず東の国に帰って行き、騙されたと怒った王はベツレヘムと周辺の2歳以下の男子を皆殺させたと記されています。これはエレミアの予言の成就だとマタイは記しています。これらがキリスト誕生にまつわる出来事です。その後、ヨセフに導かれてイエス様は、家族はエジプトに避難し、そしてこの恐ろしい王が亡くなったことを、また、夢によって知らされて、ユダヤは危険だということで故郷ガリラヤの、ナザレに戻って、そして幼子は成長していったと、記されています。クリスマスに関わる出来事をざっくり見てまいりましたけども、一つ一つに神様のご計画が成就され、そして、地位貧しくまた目立たない生まれ育ちをしていくということも予言の成就として、なっていきました。でもこれが神様のご計画であったことを覚えましょう。神様は無に等しいものを召し、また低くなって共にいてくださり用いてくださるのです。私たちもこの恵みに預かっていることを感謝してクリスマスをお祝いいたしましょう。天の父様、ありがとうございます。どうか私たちが神様のなされた技の一つ一つを、私のため、 また証のためであることを覚えて、ここから礼拝を捧げて証していけますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。